はーい、皆さん、こんばんは。レイブンズナイトプチ、始まります。イェーイ、イェーイ。はい、というわけで、テンション低めで始めていきたいと思います。レイブンズナイトプチでございます。実を言うとですね、まあ、先週、アリスさんが体調不良でして、まあ、お休み、半分お休みしたわけでございますが、まあ、今週はですね、ちょっと私の中の人の都合で、まあ、明日ですね、ちょっと、そうですね、かなり早起きしてですね、出撃しないといけないことになりまして、ですのでね、今日はちょっと早めに寝ないといけないので、レイブンズナイトプチ。で、まあ、アリスさんもですね、体調が、まあ、先週良くなかったので、まあ、今週もまだ治ってないのかな、ってそんな予想をしながらですね、まあ、レイブンズナイトプチということにさせていただきました。ところが、どっこいしょ。はい。ところが、どっこいしょ。あれ、ラジオは始まってるんですけど、あ、こっちですね。動画の方が、どうやら、失礼しました。動画の方が、ちょっと混線してまして、ちょっと、動画の方の、配信ソフトがですね、固まってました。はい。で、今、動画配信ソフトがちょっと固まってまして、今、改めて、今、再生したんですが、皆さん見えてますでしょうか？失礼しました。ちょっとその、何でしたっけ？動画を配信するためのフラッシュメディアライブエンコーダーがなんか、エラー起こしてたんで、今は聞こえてると思いますが。はい。というわけで改めて、HR の中の人でございます。今日は、明日もですね、ちょっと中の人の都合によって、プチ扱いさせていただくんですが、アリスさん、まあ、先週体調悪くて、今週も微妙かなと思いきや、なんと、元気になったと連絡いただきました。イェーイ。はい。体調復活してます。プチ了解みたいな感じのね、元気な連絡が今日の19時4分にいただいたんですよ。ただ、今、アリスさんに連絡がつかなくなってしまいました。はい。19時4分の時点では元気なアリスさんがですね、存在してたはずなんですが、今、連絡がつきません。というわけで、メッセージ、電話して、呼び出してみたいと思います。はい。現在、アリスさん呼び出し中です。現在、アリスさん呼び出し中です。ダメだ。ダメだ。繋がらないですね。いやー、19時あたりに見かけた元気なアリスさんは何だったのかと、個人的に、問い詰めたくはなりますが、はい。というわけで、アリスさん、本日は、レイブンズナイトプチンで元気になったはずなんですが、お休みなのかもしれません。はい、私は、声は元気です。声は元気ですが、もう今晩、だいぶ早起きしないといけないというか、もう、すでにだんだん睡眠時間が削られていっているような状況でございます。ただですね、元気ではあるんですが、右腕がですね、相変わらず痛いです。ものすごく痛いです。一応、整形外科に行って、アリスさん、反応ございませんね。整形外科に行って、まあ、レントゲン撮ったりとかいろいろ見てもらったんですが、まあ、どうやらですね、筋肉を痛めてるらしく、というか、まあ、筋肉痛の延長みたいな感じでですね、言われてるんですけど、右腕の痛いのが一向に治りません。さあ、どうしたものかと、困っているところではございますが、これなんかね、針治療とか行ったらいいとかね、あと、何でしたっけ？整形外科行って、なんか痛み止めの注射を打ってもらったら一発で治るぜ、的なことをですね、聞いたりしたんですが、なんかね、福岡にすごい有名な、針治療をしてくれるところがあるらしいんですよね。それをちょっと今日チラッと聞いたんですが、そもそもその福岡まで行くのがすごく遠いわけですよ。でもね、そんなに有名な針治療のところだったら出てきたりするんですかね。ちょっとググってみましょうか。福岡、針治療。 福岡の、保険適用の、ね、いろいろと出てく気はするんですが、まあ、でも実際その腕が痛い時にその針治療ってどうなんでしょうかね。はい、まあ、針というよりもですね、その、何でしたっけ、まあ、鍼灸院とか、ですかね。はい。鍼灸院。まあ、何でしたっけ、これはまあ、東洋医学の方になるんですかね。まあ、針とかお灸を、使った、治療になるんですけどね。まあ、これも、その、ね、結構、まあ、針だけではなく、お灸を、まあ、お灸を据えるっていうのは、なんか、お仕置きする的な表現だったりはするんですけどね。まあ、でも、針治療ね、これね、実際どうなんでしょうね。痛くないんですかね。私、体験したことないんですけど、はい。まあ、その、ね、聞いた福岡の、なんか一発で治るっていう話ですけどね。その有名な、その治療、針治療。まあ、でも福岡までは行けないですからね。福岡ってどこだそもそも。ってことなんですけどね。はい。福岡ま、何でしたっけ、福岡ってどこだってことなんですが、まあ、福岡県。ですね、九州になりますね。九州の北の方になるんですかね。まあ、なかなかね、そこまで行くことはないですしね。そう、意外とね、大阪からね、京都、名古屋。まあでも名古屋まではちょくちょく行ったりはするんでね。まあでも名古屋に比べたら3倍ぐらいの距離があるのか遠いですね。はい。まあ、ちなみに、私、小学校の頃からですね、非常に、あれが苦手でして、社会科とかは非常に苦手でして、あれですよ、地理がとっても苦手だったんですよ。ですんで、日本のその都道府県、ね、都道府県が何都道府県あるのかもね、あんまり記憶にない感じでございます。はい。日本の都道府県って一体いくつあるんだろうな。ちょっとググってみたいと思います。はい、現在、47都道府県ですね。らしいです。1都1道2府43区。47都道府県らしいですね。48かと思いました。はい。40いくつまで覚えてたんですけどね。はい。まあまあまあ、ね、なんか大阪府が大阪都になるのではないかという、そんなね、話もあったりはしたんですけどね、その大阪都構想ってやつですね。まあそれ実際に投票が行われて、選挙が行われて、選挙じゃないな。投票が行われて、まあ、大阪、都にはならなかったわけでございますが。まあ、私、今住んでるところは大阪府ではございますが、実際の地元はですね、うどんの国こと香川県、まあ、さぬきですね、さぬきうどんで有名な香川県、まあ、うどん県だったりはするんですけどね。そこに住んでたりはしてたんですけどね。まあ、そう。だから、結構ね、意外とね、意外と、名古屋県とかって思ってたりしてますね。なんか何でしたっけ、バカが考えた、 日本地図とかですね。そういったんがすごい、その、昔流行ったりはしたんですけど、まあ今はどうなんですかね。そのバカが考えた日本地図的なものを再度やるとまたイメージ変わったりするんでしょうかね。そういえば、その、表現ブレで思い出しましたけど、なんだ、リアス式海岸ってあるじゃないですか。リアス式海岸。これがね、なんか、最近の教科書では、リアス海岸になってるんですかね。はい。リアス式海岸が、なんか最近では、教科書ではリアス海岸で、表示されるようになってら、なってるらしいんです。ね。まあ、どっちが正しいのかなっていうところなんですが、まあ、近年では、まあ、リアス海岸と使用されることが多いんですが、まあ、リアス式海岸でも、まあ、間違いではないらしいです。まあ、このリアス式海岸っていうのは、なんか狭い湾がこう、複雑にこの入り込んだね、沈水海岸のことなんですが、なんかスペイン語のリアの、まあ、複数形のリアスを用いてるらしいです。だから、いっぱい海岸があるよ的な感じでリアス式なのかな？うん。ですんで、まあ、そんな感じの、リアス式海岸。まあ、今ではリアス海岸とも言われてたりするらしいですね。まあ、確かに、その、何でしたっけ。あ、何でしたっけ。スペイン語のリアだけのでリアス式海岸の意味があるらしいですね。なんかごめんなさい。私、スペイン語はわかりませんので、細かいツッコミは、まあ、聞き流していただければと思います。まあ、スペイン語のリア、またはリアス式っていう感じで書かれてるらしいですけどね。リアス式海岸の由来って何なんでしょうね、そもそも。はい、名前の由来。なんかスペインの北西部のガリシア地方で多く見られる入り江に由来するらしいです。で、この中でそのガリシア語に入り江という意味ですね。入り江という意味があるリア。それにまあ複数形のリアスらしいですね。入り江がいっぱいある海岸。だから、何でしたっけ、リアスの時点で入り江がいっぱいある海岸的な意味合いになるので、リアス式となると入り江がいっぱいある式な海岸になるみたいな感じの、ちょっとくどい感じがするのかな？なので、まあ、最近ではリアス海岸って呼ばれてたりするらしいですね。うん。まあ、だいたい2008年、2009年以降からはリアス海岸と表記するようになったらしいです。まあ、日本では、どちらも、混用されてるらしいんですけどね。だから、その、リアス式海岸の人と、リアス海岸の人ではこうね、ジェネレーションギャップがあるっていう感じですかね。はい。ちなみに皆さんは、どちらに馴染みがございますか？私はリアス式海岸。リアス式はまあ2008年頃まで、そのリアス式海岸が出てくる授業を学校で習ってた人はリアス式らしいです。はい。まあ、そんな話が出たりはしてたんですけどね。アリスさんの反応がまだございませんので、ちょっともう一度お呼びしたいと思います。オラ、アリスさん出てこいやー。呼び出し ってる間に、オープニングトークの方に突入、オープニングの方に突入していきましょう。レイブンズナイト、プッチ。本日も最後までお楽しみくださいまし。皆さんこんばんは、レイブンズナイトプチのお時間です。この番組では大航海時代オンラインの、ラジオ番組と評してはいるんですが、プチ放送ということでですね、本放送とは違い、本日は半分のお時間、まあ2時間ではなく1時間の放送でお送りしたいと思います。メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR がお送りしたいと思います。はい、ちなみに、もう一人のメインパーソナリティでございます、アリス・セラフィムさんは、本日反応がございません。19時の時点では、元気でーすって反応があったんですけど、どうやら力尽きたみたいですね。そしてですね、ゲーム内のコメントでいただきました、海岸式アリスですね。まあ、どちらかというと、アリス式海岸とかね、リアス式海岸じゃなくて、なぜかリアス式海岸の、話題が出てたんですけど、アリス式海岸ってどんなんでしょうね。ちょっといろいろと妄想が膨らむようなそんな感じがしますけど。はい。ちなみにですね、プチ放送2回で放送1回分とはカウントされないのかなっていうコメントがいただいてますが、はい。プチ放送はですね、原則、本放送としてはカウントしません。ですのでね、過去ですね、レイブンズナイトプチの放送なんですが、492.5 回放送ってなってると思うんですがね。5なんですが、過去ですね、まあ、今回の例で言いますと、492.6、492.7 回放送、492.8 回放送ぐらいまでは行ったことあります。はい。で、まあ、492.5 回がスタートなんで、5、6、7、8と増えていくことはあるんですが、492.1 回放送とかっていう、1、2、3、4に関しましては基本欠番でございます。はい。そんな、感じのあれば、そんな感じの、ね、492.5、6、7、8と、プチ放送。まあ、プチ放送はもう完全に別枠と考えてください。はい。まあ、一応492と493の間にあるプチ放送なので、5とは記載してますけどね。プチ放送が連続で続く場合は、小数点以下のが5、6、7、8と増えていくっていうね、そんな現象になっております。はい。というわけでですね、第500回までは遠いんですけど、まあ、このあたりはですね、うまくその調整をしてですね、なんかね、過去もやったことあるんですよね。その、なんか何百回とかっていう、その、いわゆる節目となる放送がですね、日程が非常に微妙だったことがあるんですよ。で、その場合はですね、間にそのプチ放送という、天何回放送をこうね、ぶち込んで、みんなのね、みんなが聞きやすい日になるようにですね、日程調整をしたこととかもございます。まあ、レイブンズナイトプチ放送の小数点以下の謎ということでですね、ご理解いただけたかなとは思いますけどね。はい。まあ、500回までは遠いかもしれませんが、まあ、でもね、これね、500回ってすごいと思いますよ、正直。ね、1日1回放送しても、1年半以上放送しないといけないわけですからね。まあ、でも、まあ、ニコ生とかでしたら本当に毎日のように放送してる方もいらっしゃいますからね。まあ、そのあたりね、実際のところは、まあ、すごい方はすごいでしょうけどね。はい。というわけで、アリス式レイブンズナイトというコメントもいただいております。ありがとうございます。アリス式レイブンズナイト。ね、一時期やったことございます。アリスズナイトってやつですよね。まあ、動画を見てる方はわかるかもしれませんが、動画の中にですね、何でしたっけ、チャットウィンドウを隠すためのですね、文字があるんですけどね、まあ、そこをね、アリスさんがいるときはアリスズナイトとしてですね、利用してたりしてたんですけど、まあ、今日はアリスさんいませんのでね、 レイブンズナイトにしてるんですけど、まあ今はちょっとアリスズナイトに切り替えてきました。まあこれ実を言うとですね、チャットウィンドウは隠れてはいますが、別にですね、そのチャットを見るためのソフトは入れてますので、実際はその下側にですね、皆様の発言とかそういったものは見れるようにはなってます。まあ一応その、何でしたっけ、チャットが見えないようにね、してはいるんですけど、まあ思いっきり人物見えちゃってますけどね、まあその辺は気にしないでおきたいと思います。はい、まあレイブンズナイト 492.5 回放送、プチ放送ということなんですが、なんかですね、コメントいただいてますので、そちらを読んでいきたいと思います。はい、ありがとうございます。泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。まあこちら、今日はですね、別に、普通オタとしてですね、コメントを募集してたりもしてたんですけど、このね、普通オタという無茶ぶりの中にですね、コメントしてくれるということは随分と訓練された、リスナーさんだと思います。なんか思ったことございましたら書いていただいても OK でございます。またはですね、レイブンズナイト、こちらは大公開試合オンラインのリスボン放送、リスボンの港前が放送ブースとなっておりますので、そちらに来ていただければですね、そういった情報をまあ、コメントとかもですね、私に直接テールを送っていただくのも OK でございますので、ぜひぜひ、ご連絡ください。ありがとうございます。MC リスナーの皆様、こんばんは、こんばんは。泉式部でございます。今回は普通オタなんですが、なんと、ついに泉がニコ生デビュー、ニコ生主デビューを果たしました。おー、おめでとうございます。大公開試合オンラインの戦姫泉財閥プレ放送だそうですね、放送開始に向けて機材調整などのテスト配信をポチポチとやっております。まあアシスタントとしましては、日和さんで、ゲストとしては、アビーロードさんとかの3人体制で不定期に放送する予定でございます。プレ放送枠は基本的にタイムシフトは残しませんので、あしからず。理由はほとんど放送事故枠なので、いろんな意味だそうですね。泉のニコ生コミュニティは、こちらでございます。フォロー登録をよろしくお願いしますということなんですが、早速フォローしておきましょう。問い合わせ。はい、プレミアム会員のアカウントが増えましたよ。はい、プレミアム会員が増えました。と、増えたと思います。あれ、フォローになってないぞ。と、フォローする。よい。はい、プレミアム会員があと2人で、レベル10になるそうですね。はい、また配信告知の宣伝動画もサクッと作ってみました。最近コツコツと動画編集ソフトの使い方を勉強していたんですね。頑張った甲斐がありましたということでございます。エイチャルさんとアリスさんのゲスト出演も、お願いするかもしれませんので、今後ご贔屓によろしくお願いいたします。ありがとうございます。まあ、ゲスト放送としては、ゲストとしてはバンバンとね、出させていただきたいと思いますのでね、まあ、お呼びいただければ、出ます。ただですね、私がよくね、ゲストに出たら言われることがあるんですけど、なんかね、ラジオでメイン MC をやってる時と雰囲気が違う的なね、こと、雰囲気というかね、あんまり喋らない的なことをですね、言われることがあるんですよ。まあまあ、それはですね、あくまで、まあ、放送のメインは、まあ、放送の、その主催者であってですね、私がベラベラ喋るのは、まあ、良くないと思ってますんで、ですんでね、必要がない限りは、ゲストワークとして出演させていただいた場合は、まあ、だんまりなことも多いです。まあ、ただ、最初だけね、マシンガントークをすることはございますので、その辺だけ、あらかじめ、ご理解ご了承いただければと思います。はい、ちなみにですね、レイブンズナイトもニコニコのコミュニティあるんですよ。はい、レイブンズナイトニコニコミュニティ実はあったりするんですが、はい、あったりするんですが、これね、最近行われた生放送、最近の生放送履歴はありません。予約スケジュールも生放送の予約はありません。書き込みもありませんみたいな感じでですね。 一応コミュニティはあるにはあるんですが、はい。放送してません。まあ、一応、レベルは12です。あ、11かな。謎のコミュニティがありますけどね。まあ、これもなんかでその利用できればいいのかなとは思ったりするんですけど、まあ、実際のところですね、今、ニコニコ生放送って、どれぐらい放送、1回の枠でどれぐらい放送できるんでしょう。私が利用した時とかは、結構ね、その、放送自体が、なんだ ?2 時間できなかった時期があるんですよね。30分しかできなかった時期がございまして、まあ、確か記念日なんかでですね、延長で、その溜まってるポイントをたっぷり使って、2時間放送したりとかですね、まあ、あらかじめ予約で枠取ってたりとかですね、やってたらしいんですが、はい、最長は6時間らしいですね。へー、意外。はい、まあ、まあ、なんかミティさんの放送に歌いに来てっていうね、コメントもいただいてますが、まあ、実際にですね、何でしたっけ、カラオケテロですね。はい、カラオケテロは予定しておりますので、来週の日曜と来週の日曜はダメですけど、今月末ですね。今月末の日曜日は一応私フリーになってますので、まあ、またカラオケテロをやらせていただくかもしれません。はい。なんかね、でも何でしたっけ、プチオフみたいなのもできれば嬉しいなとかって思ったりしてますけどね。まあ、今ではなんか最長6時間放送することが可能みたいですね。まあ、以前はね、その30分以上放送延長しようと思ったら、なんかあれをしないといけない、課金しないといけないようなことがあったんですけどね。まあ、今はそのいきなり2時間放送とかできるようでしたら、まあ、こちら、まあ、500回目以降からはニコ生も合わせてですね、放送ニコ生を利用して放送したりとかですね、それもまあ考えていこうかなって、考えていくのもありかなとは思いますけどね。そのラジオ、ユーストリーム、ニコ生の3箇所同時配信、まあ、これは実際にやったことございます。はい。まあ、その最長6時間ではございますが、まあ、別枠取れば6時間以上もできるらしいですけどね。まあ、実際最長6時間、6時間もあればいいと思います。まあ、実際レイモンズナイトの場合は2時間やれればですね、いいと思います。まあ、実際ね、2時間放送するとだいぶ疲れてしまいますからね。まあ、こうやってですね、私オープニングからずっと喋り続けていますけど、まあ、これ、こんだけ喋り続けて30分しか経ってないんですよね。はい。かといって何の話題をしたかって言ったら、リアス式海岸についてね、語ったっていう。と、アリスさんがいないっていうね、ことを語ったりはしましたけど。はい。というわけでですね、泉式部さん、レイブンズナイトのもう昔からのリスナーでございます。泉式部さんが、ニコ生デビューということでございますので、まあ、コミュニティですね、掲示板にアドレスとか載ってますので、ぜひぜひ、そちらを見てあげてください。よろしくお願いします。はい。まあ、私もですね、ニコ生での放送、まあ、なんか企画したいなとかって思ったりしてます。まあ、500回を節目にですね、そっちに、ユーストリームもですね、いつまでサービスが続くのかわからないんですよね。確かその、ユーストリーム自体が IBM に買収されちゃったんですかね。で、なおかつ、何でしたっけ、このフラッシュ、まあ、この掲示板に載ってます、このプレイヤーですね、フラッシュプレイヤー、自体が、サービスが終了する可能性がございます。はい。で、まあ、その右側にちょっとしたウィンドウも載ってたりしてるんですけど、ちなみにそのテステスとコメントいただいてます。一応この、チャットウィンドウのコメントも見てはいますので、はい。まあ、なんかね、コメントいただけるんでしたらそちらも確認していただければと思います。まあ、この、チャットウィンドウも、この機能もね、 何を使ってたかな、忘れたわ。はい。このチャットウィンドウ、謎チャットですがね。はい。まあ、よいしょ、こらしょ。そうですね。まあ、こんな感じでそのニコ生、まあ、放送主とかのでですね、コミュニティが増えていくとですね、非常に嬉しかったりはしますので、まあ、今後もですね、そういった放送ですね、まあ、ニコ生でやっていく場合はですね、まあ、レイブンズナイトなんですが、まあ、大公開時代オンラインという枠にとらわれずに、まあ、いろいろな内容の放送ができればいいかなと思っております。でですね、今日はまあプチ放送ということで最近の近況を適当に報告しておきたいと思うんですが、何でしたっけ？最近ですね、まあ、私、リアルの、弟くんがいるんですけど、その弟くんにそそのかされてですね、まあ、ちょろっと、あるゲームを、始めていきました。始め出しました。まだ数回しかしてないんですけどね。まあ、ただ自分の、苦手なジャンルだったりはするんで、あんまりね、あんまり、どっぷりハマることはないとは思うんですけどね。というゲームはですね、まあ、生放送とかですね、ニコニコ動画とか実況動画でとかでは非常に流行ってます。PUBG ってゲームがあると思うんですよ。100人サバイバルのね。で、そのゲームのパクリじゃないですけどね、パクリではないんですけど、まあ、同ジャンルのゲームでですね、その、アメリカで人気があったの、フォートナイトってゲームですかね。まあ、その PUBG を、絵柄をこうコミカルにして、とっつきやすいようにして、なおかつクラフト要素を追加した的な、まあ、フォートナイトっていうゲームがですね、まあ、先月から、まあ、日本語での正式対応が始まってですね、まあ、弟くん、現在、引っ越ししてですね、パソコン持ってないんですが、まあ、プレステ4を持ってるんです。で、プレステ4版とパソコン版でのそのクロスプレイが、一応ね、ブラウザ的に可能だったりしまして、で、まあ、それでですね、まあ、夜な夜な、プレステ4の、私のリアルの弟くんと、私が一緒にこう、フォートナイトをプレイしてたりしてるんですが、まあ、ただ、なんか、やっぱりね、その、合わないのが、私そういうそのアクションゲーム、まあ、TPS、FPS 等々のアクションゲームではですね、基本脳筋ちょっとつ盲信野郎なんです。隠れたりコソコソするのが非常に苦手な人間でございまして、はい、前に出たがりますんで、ただまあそのまあ PUBG もフォートナイトもそうなんですけど、基本最後まで生き残った人の勝ち。ゲームなんです。で、一回死んだら終わりなんです。まあ、そう、一回死んだらアウトっていうのは、まあ、リアルっちゃリアルなのかもしれませんけど、ただ、どっちかって言ったら、死んだらすぐリスポーンできて、まあ、死んでもすぐ復活できて、また万歳突撃ができるようなゲームの方が私の性格に合ってるんです。隠れるのが非常に苦手なのでね。ですんで、ちょっとね、はい、万歳アタックしがちな私には、若干合わないかもしれないですが、まあ、夜な夜なプレイはしてます。まあ、ちなみに、フォートナイト、基本無料でプレイできますので、興味のある方はインストールしてみてください。一緒にプレイできるかも、まあ、4人同時ぐらいまでなら一緒にプレイできるかもしれません。はい。まあ、でもその、フォートナイトはそうだったんですけど、なんか、携帯版でですね、中国が荒野行動っていうゲームを出してたらしいんですよね。まあ、PUBG が出た後にその荒野行動っていうゲームを出してたんですが、それが、その、PUBG の会社に訴えられてですね、まあ、ゲームサービスが終了することになったんです。で、まあ、その、パクリゲーではあるんですけど、そのゲームジャンルが被ることってまあよくあるじゃないですか。でもその荒野行動がですね、訴えられてサービスを終了するになった原因としましては、どうやらそのゲームデザインっていうか、まあゲームのジャンルをパクってただけではなくですね、中のサウンドだとかグラフィック、まあサウンドグラフィック 音声とかすべて丸パクリだったらしいです。はい。そのゲームジャンルだけではなくですね、もう音声からグラフィックからね、銃声とかも全く一緒っていうね。はい。そこパクるなよのね、ツッコミどころ満載だったりしたんですけど、まあ、それでですね、ちょっと残念ながら、随分流行ってたらしいんですけど、サービスが終了となってしまったらしいんですよね。で、まあ、そこでですね、当然、まあ、そういうその論議をしている掲示板とかではですね、まあ、私がプレイしているフォートナイトっていうゲームも、その引き合いに出されたんですよ。まあ、フォートナイト自体も実際にゲームジャンルとしては、まあ、100人スタートの最後に1人生き残った人間が勝ちみたいなルールなので、まあ、パクリなのではないか。でも、なんでフォートナイトは許されて、その荒野行動はアウトだったのか。っていうそのコメントがあってですね。なんかでもその非常にね、うまい例えをしてた、ね、コメントがありまして、まあ、それを見るとですね、なんかほら、人気のある、まあ、海賊漫画でもございます、ワンピースって漫画あるじゃないですか。ジャンプでずっと連載してるワンピースですね。で、まあ、ワンピースを見て、ワンピースに触発されて、海賊漫画？まあ、ワンピースに触発されて海賊漫画を描いても、別に文句は言われないですけど、その書いた漫画の登場人物が麦わらかぶってゴム人間で、ルフィっていう名前だったらそれは訴えられるわなっていうコメントが出ててですね、あ、なるほどねと思いましたね。はい。まあ、でもそのまんまをね、やってる某お隣の国がですね、それと全く同じことをね、パクリ漫画としてやってたこともありますけどね、みたいですけどね。まあ、確かにその同ジャンル、まあ、同じジャンルと丸パクリとではやっぱ違いますからね。まあ、確かにその、ね、海賊漫画、まあ、ワンピースに触発されて海賊が主人公の漫画を描くのは全然 OK だと思います。まあ、当然ワンピース以外にも映画とかでもね、パイレーツ・オブ・カリビアンとかがあったりしますけどね。まあでもそのパイレーツ・オブ・カリビアンの主人公とかがですね、麦わら被ってゴム人間とかだったりして能力バトルやり始めたら多いってなりますよね。はい。まあゲームジャンルとしてはですね、その100人サバイバル。まあ PUBG の前から実はあったらしいんですよね。その100人サバイバルの、最後に生き残った人間が勝ちっていうルールのゲーム自体は、それより以前から、まあ、存在はしてたんですが、まあ、そこからね、PUBG でそのだいぶ人気が出てですね、他の会社もそれに追従するような形でですね、まあ、ゲームジャンルいろいろと出してたりしてますけどね。まあ、そういう意味ではそのマインクラフトですね、その箱庭芸というか、まあ、箱庭芸と言われてるそのマインクラフトの、同ジャンルゲームとか非常にいっぱいありますからね。例えばそのマインクラフトプラスリアルプラスゾンビみたいな、セブンデイズトゥーダイとかですね、まあ、オープンワールドの、ね、サンドボックス系のゲームなんかも、確かその、何でしたっけ、マインクラフト風ドラクエみたいなのもありましたよね。あれ何でしたっけね。マインクラフト風ドラクエ、ドラクエビルダーズでしたっけ？はい、ドラクエビルダーズっていうのがあったりしまして。まあ、逆にですね、その、何でしたっけ？マインクラフトにそのドラクエモッドみたいなのがあってですね。モッドみたいなのがあったりもしましたけどね。で、最近ではそのクラフトゲーム、まあ、私がやってたそのサバイバルゲームのアークサバイバルエボルブドとマインクラフトを足したようなピックスアークでしたっけな。ピックスアーク。はい。これも、最近。まあ、これは何でしたっけ、アークを作ってる会社自体が、自分のところでやり出したっていうね。はい。ピックスアークっていうのが、始まって、出たりしてるんですけど、まあ、こちらはですね、私、 セールが来たらですね、ちょっと、ね、安売りが始まったら買ってみようかなと思ってたりしてますけどね。はい。まあ、ね、箱庭ゲームですね、そのやり出したらその時間が止まらん、時間が足りなくなりますからね。私自身もその、マインクラフトも、一時期だいぶハマってまして、サーバー運営とかしてたりしてました。で、何でしたっけ、サーバーだけじゃなく、自分専用のね、自分専用のその、スキンなんかも自作してですね、このゲーム、このね、大公開時代オンラインのこの、自分のキャラをですね、モデルに、まあ、うまく落とし込んだような気がするんですけど、そのデータがどこ行ったかわからなくなってしまいました。ちょっと探してみましょうかね。マインクラフトの、私の、よっと、データ、どっかに、残ってないかな。よいしょ。あ、ありましたね。よいしょ。はい、マインクラフトで、スキンエディターでですね、まあ、私の、キャラを、大公開時代オンラインのキャラを、なんとかこう再現しようと、頑張ったわけでございますが、どうですか？なんとなく再現、できてますでしょうかね。はい。スキン一覧、まあ、こんな感じで、再現したわけでございますが、はい。まあ、うまくできてるような、できてないような。まあ、微妙に色だけは合ってるのかなっていうのをね、作った。まあ、結構マインクラフトって、その、かける枠とかが少ないですから、まあ、なんとなくになってる部分はありますけどね。はい。そこそこうまくできてるような気もしないでもないです。ちなみに裏もね、裏側もちゃんとその、背中の、なんかね、丸いマークが、出るようにですね、なってたりはしてるんですけどね。はい。まあ、動画を見てる方だけにしかわからないかもしれませんけど、この大公開のキャラをマインクラフトで再現しようと、頑張った形跡ですね。はい。が残ってたりはしてますけど、まあ、随分と制約のある、あれだったりしましたデザインだったりはしましたけどね。まあ、マインクラフトもね、今はどうなってるんでしょうかね。の、いろいろな要素が、かなり追加されてるような気はしますけどね。はい。というわけで、こんなもんっすかね。よいしょ。はい、というわけで、DOL 情報がなんかで、来てますので、適当に読み上げていきたいと思います。DOL 情報1、今日、イーサバのシスコにですね、サオリが出ております。で、情報2、スクリーンショットコンテストの結果発表が出ました。ちょっと見に行きたいと思います。DOL の、スクリーンショットコンテストの、結果発表、出ました。よいしょ。どれだ？どこだろう。で、一応ですね、アストライズサーバー、EOS サーバーともにですね、4月20日より大回戦です。どちらも宣戦布告ございました。で、あとはですね、歴史的事件結果によりイーサバのフランスの領地に投資が可能だそうです。イーサバの強化、イーサバキャラも投資が可能ですので、まあ、フランスの領地にですね、投資がしたい方はぜひぜひ今のうちに、投資をしておいてください。まあ、投資巡りとかですね、行ってない方はですね、ぜひぜひフランスに行ってみるのもいいかもしれません。情報いただきましてありがとうございます。スクリーンショットコンテストが気になりますね。 はい、スクリーンショットコンテスト第3回ですね。あ、公式のツイッターの方ですかね。大航海時代オンラインの、チームデルフィンの、ツイッターでですね、TOLSS コンテストの結果が発表されました。SS コンテスト、どれだろう、第3回なのかな、第4回なのかな。はい、大航海時代オンラインのスクリーンショットコンテスト、これ2013年のが出てきたわ。はい、第3回スクリーンショットコンテスト結果発表で、これ2010年だ、いつの時代だ。ツイッターには載ってるんですけど、その実際の結果発表のあれがですね、入賞者の皆さんには賞品の受け取りについてダイレクトメッセージでご案内する予定だそうですね。スキップ的な作品が多くて選考に時間がかかってしまいましたということなんですが、こちらはですね、対象は、キリシア・マハラニ洋品店さんのですね、こちらの SS ということで桜のスクリーンショットですね。小さな港町が桜でいっぱいであってとても綺麗でめちゃくちゃテンションが上がったということで、桜がブワーっと咲き乱れてるスクリーンショットですね。それが、入賞したらしいです。おめでとうございますってことでございます。そう、 SS コンテンツとはね、SS ね、スクリーンショットね、ものすごくいっぱいありますね。はい、データ大公開時代オンラインのスクリーンショット、なんかその過去の、映像でしたら何でしたっけ、その一隻のね船にこうガレーがこう群がってるようなね様子とかも結構面白かったりするんですけどね。マハラニさん優勝おめでとうございます。はい、というわけでですね、こんなところですかね。というわけでレイブンズナイトプチでした。エンディングです。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。いや、ここでそのアリスさんのありがとうございましたっていうね、コメントがないのは寂しかったりはしますけど、どうしたんでしょうね。19時の時点では元気ですよみたいなね、メッセージが届いてたので今日は来るかなと思ってたんですけどね。まあ、今日は残念ながらアリスさんお休みでございます。私もですね、ちょっと中の人が明日非常に、早朝早起きでございます。もうすでに睡眠時間、今の段階で睡眠時間5時間切っております。はい、まあ、ここから後片付けとかいろいろしてたら4時間、あ、まだ大丈夫か、まだ5時間はあるね、5時間以上はありますね。はい、だんだん睡眠時間が短くなってますが、皆さんどれぐらい寝てるのかな。平均睡眠時間どれぐらいなんでしょうね。私だいたいいつも5時間ぐらいと思います。まあ、今日はラジオを始める前にもう1時間ちょっとですね、まあ、今日帰ってくる時間が遅かったので1時間半は寝れてないんですけど、まあ、1時間ちょっと 寝るようにはしてます。してますんで、まあ、まだ大丈夫だとは思いますけどね。はい。というわけでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。まあ、明日はですね、朝早くに出撃ですので、まあ、帰ってくるのがね、早く帰ってこれるので嬉しかったりしますけどね。まあ、ブラック企業ではございませんので、早く出たら早く帰れます。早く出たら、まあ、ちなみに、1時間で話した内容に関しましてはリアス式海岸と泉さんのラジオの宣伝と DOL の情報ですね。はい、PUBG、まあ、今私がプレイ PUBG ではないですけど、今私がプレイしているゲームの情報とかをだらっと話しただけで1時間経ってしまいました。いやー、時間が経つのは早いですね。でもね、結構こんだけ喋るのも大変だったりするんです。実際にね、こういうお題も話題もなしにね、ぶっちゃけ、泉さんの、コメントがいただけなければあと10分ぐらいは何を話そうか苦戦してると思います。はい、まあ、実際にその1時間ね、一人で喋り続けるというのは大変だと思います。自分で言うのもなんですが、泉さん、ネットラジオじゃない、ニコ生を始めるということですので、まあ、このね、喋ることがなくなってから何を喋ればいいのかのね、この葛藤をですね、ぜひぜひ、その身をもって体験してみてください。よろしくお願いします。はい、今日は歌はございません。何せ撮ってないですから、はい、歌は撮ってないですし、まあ、今日、やるといろいろと今から歌うとなるとちょっとね大変だったりしますのでね、まあ先週の、まあ、ボーナストラックでちらっと放送はしましたが、まあ一応あれに関しましては、永久欠番というかですね、はい、取り直し必須の微妙な出来のものでございますので、公開、一般公開はしません。あの時あの場所にいた方のみの、サービスということでございますので、ご理解いただければと思います。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは自称スーパー用人口 HRR と書いて HR でした。来週はですね、1週間後の同じ時間、18日の水曜日にお送りしたいと思います。本放送、アリスさんの体調試合、まあもう元気になってるみたいなんで大丈夫だと思いますが、本放送にできると思いますのでよろしくお願いいたします。というわけでまた来週も聞いてくださいね。 See you next time. おやすみなさい。